おはようございます。早速聖書を学びます。ヤコブの手紙2章14節をお開きください。ヤコブの手紙2章14節です。お祈りありがとうございました。先週の日曜日は東京の西東京カルバリンチャペルで無事にメッセージの奉仕をすることができました。そして月曜日から水曜日は奥多摩で持たれた牧師会で祝福されました。今回はハワイからの3人のゲストが来られて、テサロニケの第一の手紙から良い学びと交わりの時を持つことができました。皆さんのお祈りありがとうございました。また那覇では和樹君が良い奉仕をしてくれて感謝でした。若い人たちがさらに神に用いられるように覚えてお祈りください。さあ、2章の今朝は続きですね、14節から最後まで一緒に学んでいきたいと思います。まず14節のみを一緒に朗読します。2章の14節です。ご一緒にどうぞ、はい。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。聖書は、人が罪から救われるにはイエス・キリストを信じる信仰によってのみと教えています。神は私たちを愛し、一人子のイエス様を使わし、イエス様は私たちの罪のために十字架で死なれ、葬られ、3日目に死人の中よりよみがえられました。このキリストを信じる者は誰でも救われます。これが最も大切なこととして聖書が私たちに伝えている良い知らせです。福音です。最後のメッセージを語るとすれば、この福音なんですね。ですから私はいつも病人を訪ねるときには、必ずこの福音書を開くようにしています。そこには福音の良い知らせのすべてが入っているわけですね。キリストを信じる信仰で救われるわけです。私たちの行い関係ありません。過去も関係ありません。家柄も関係ありません。キリストイエスを信じる信仰によって救われます。パウロはローマの3章の28節でこう言いました。人が義と認められるのを、人が救われるのは、立法の行いによるのではなく、良い行いによるのではなく、信仰によるというのが私たちの考えです。またガラテヤの2章16節ではこう言いました。しかし人は立法の行いによっては義と認められず、立法は良いもので正しいもの、聖書の教えはそうです。しかしそれによっては、それを守ることによって義と認められない。なぜ？人は完全にそれが守れないわけですよね。ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのですと彼は言いました。さらにエペソの2章、ここは開きましょうか。今のところ押さえていただいて、2章の8節を開いてください。パウロはエペソの2章においてはこのように言ってます。2章の8節、私の聖書では374ページです。初めての方のためにどうぞ、隣の方は手伝ってあげてください。2章の8節と9節を一緒に読みます。ご一緒にどうぞ、はい。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。恵みのゆえに信仰によって私たちは救われたわけですね。これは神からの賜物、プレゼントなんです。自分で獲得するものではなくして、神が私たちに与えてくださった、それはプレゼントなんですね。行いによるのではありません。あなたの行いは関係ありません。ですから誰も誇ることはできない。神が私たちを愛してそのようにしてくださったわけですね。このように救いというのは信仰によってのみなんですよ。私たちの行いは関係ありません。さあ、ヤコブの手紙戻ります。しかしこの手紙の著者であるヤコブは行いを強調しているんですね。なぜなんでしょうか。行いを強調しているんですけど、 彼が手紙、この手紙を書いた宛先は離散したユダヤ人のクリスチャンたちに対してでした。ユダヤ人たちは以前律法の行いによって救われると信じている人たちでした。その人たちが福音を聞いて救われたわけです。行いではなく信仰によって救われることが分かりました。以前は彼らは必死になって行って、それで救いを達成しようとしたわけです。ところがそれは古い契約で、新しい契約はキリストを信じる信仰によってのみなんです。で、彼らはそれを聞いてイエス・キリストを信じて救われたわけですね。しかしその反動で彼らの中には何をしてもいいという自由を履き違える人たちがどうやらいたと思われますね。で、それでこの手紙でヤコブはその行いを強調しているわけです。キリストを信じる以前はどうであれ、本当にキリストを信じたのなら、救われたのなら、行いがついてくるというのが彼が強調しているところなんです。で、行いによって救われる話をしているわけではなく、救われたのなら当然それに伴う行いがついてくるということですね。で、彼はすでに一章で学んだように18節でこう言っています。父は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお産みになりました。信仰によって救われることを彼はこう表現しているわけですね。私たちが新しく生まれたのは自分の頑張りではないわけです。肉体が誕生する時も私たちは自分の意思で生まれた人は誰もいないわけですね。自分で生まれた人など誰もいないわけです。親によって生まれてくるわけです。親がいて私たちは存在しているわけです。霊的にも私たちは自分で生まれたわけではなくして産んだ方がおられるわけです。これが天の父なんです。この方が誠の神で、私たちはこの方の御心のままに真理の言葉、真理の言葉っていうのが神の言葉を持って生まれたわけです。神の言葉、福音を聞いてイエス・キリストが私の罪のために死んで葬られ復活した、このキリストを信じる者は誰でも救われる、このシンプルな福音を聞いて、真理の言葉を聞いて、私たちは新しく生まれて救われたわけです。そこがスタートラインです。信仰によって私たちは皆救われました。それ以外ないんです。行いは関係ありません。過去も関係ありません。信仰によって新しく生まれた、救われたんです。しかし本当に信じたのか、本当に救われたのか、本物の信仰なのか、何で証明できるんでしょうか。その証拠は何なんですか。それが行いであるということですね。種をまいたら根が出て実を結びます。同じように本当にキリストを信じたのであれば、その結果が生じてくる。その結果は良い行いの実を結ぶはずですね。心が変えられました。キリストを信じて新しく神によって生まれたわけです。以前の行動とは当然変わってくるわけですから、行動が変えられると生活が変えられるわけです。しかし信じたと言っていながら、もし生活が何も変わらないなら、本当に信じたんでしょうか。それが今読んだ14節でヤコブが言いたいことですね。彼何と言ってるんですか。私の兄弟たち、兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、口でそのように自分には信仰があると言ったとしても、自分でそのように評価したとしても、その人に行いがないなら、口では信じていると言っていながら、もし行いがないなら、もし以前と同じように罪の生活をし続けるのであれば、何も変わらない、実が見えない、そうした場合に何の役に立ちましょうか。その人の信仰は役に立たない、無意味ということですね。 そのような信仰がその人を救うことできるんでしょうか。救えないという。繰り返しますが、救いは信仰のみなんです。行いは関係ありません。キリストを信じたら救われたわけなんです。でも口先でそのように私は信じました、そのように言ってながら、もし行いが伴わないなら、その信仰の告白っていうのは本物なんですか、本当に信じたんですか、救われたんですか。本物の信仰には行いが伴い、生活が変えられていくっていうことですよね。もし15節ご覧ください。兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にもこと書いているような時に、あなた方のうち誰かがその人たちに、安心していきなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。17節一緒に朗読します、はい、それと同じように信仰も、もし行いがなかったらそれだけでは死んだものです。その人の信仰が本物なら心が変えられます。キリストを信じました、ね、心が変えられる。心が変えられると当然行いが変わるわけで、行いが変われば生活全体が変えられていきます。私たちはその人の生活が変わったことを見て、 あの人本当に信じたんだな、イエス様を信じて変わった、その変わった姿を見て本当に信じたこと、救われたことを見ることができるんですね。もちろん完璧な人になるということをここでヤコブを教えているわけではありません。私たちは皆弱いものです。不完全です。信仰を持ったから完全な人になったわけではなく、私たちは信仰を持ってもやっぱり弱さはあるわけですよね。失敗も多くするわけです。しかし御霊によって新しく生まれたのであれば、神によって生まれたのであれば、ちょうど赤ちゃんが生まれて成長していくように、私たちも霊的に成長していくわけで、自分の力ではなく聖霊の助けによってゆっくりと成長していくわけ。生まれた赤ちゃんがいきなり二十歳になっちゃうと、これは恐ろしいもので、生まれてやっぱりゆっくりですよね、成長していく段階って。でも気づいたらもう二十歳を超えてる。うちの子たちもそうです。つい親にとってはそうですね。子供っていうのはついこの間生まれたように思うわけですけど、ちっちゃい頃の印象しかないわけですから、もうあっという間に10代20代となっていくわけです。急にそのようになったわけではなく、振り返ってみると、ああ成長したな、ゆっくりゆっくり、徐々にではありますけど変わっていく。信仰も同じですね。私たちはキリストを信じて生まれたのであれば、ゆっくりです。個人差あります。他の人と比較する必要はありません。ゆっくりではあっても確実に徐々に変えられ続けるわけです。もし行いが伴わなければ自分は信じてますと、そのように言うことをこう無意味にしてしまうということですね。で、ここでヤコブは行いを伴わない言葉だけのものがどんなに無意味なことであるかを、ここで実例を挙げて説明しているわけですけど、二人の人がいたということ。一人は着るものがなく、毎日の食べ物にもこと書いている人でした。もう一人は全てのものを豊かに持っている裕福な人でした。裕福な人が困っている人に言うわけですね。安心していきなさい、大丈夫だよ、暖かになりなさい、十分に食べなさい、大丈夫だから安心して、まあ親切な言葉はありがたいんですけど、どんなに親切な言葉をかけても、もし体に必要なものを与えなければ、それは何の役に立つでしょうかっていうことなんです。ヤコブが言ってる。言葉はかけたとしても、その人に、うん、大丈夫だよ、お腹空いてるな、それ気分の問題で、なんかあの気分を変えたらあなたお腹いっぱいになるか、いやそういうことじゃなくて、お腹空いてる時にはパンを与えるしかない。いや今日ちょっと寒いです、東京もこういう半袖で全く無理でした、あの沖縄大って薄着で行ったんですけど寒かったですね、やっぱり上から羽織るのが必要で、ダウンジャケットが必要なぐらい、 15度ぐらいでしょうか。奥多摩っていえばまだ朝晩は寒くてもう10度以下になるぐらいで、まあ、牧師たちは布団の取り合い朝方をやってるような状況、それぐらい寒い状況だったんですけど、寒い時には気分の問題じゃなくて実際寒いわけですから、上から羽織るものが必要。だから大丈夫で安心しなさい、何かその、うん、そのように言ったとしてもそれは言葉だけでは無意味であるという。同じように信仰ももし行いが伴わないならそれだけでは無意味、死んだものであるという。行いが伴わない信仰は本物ではありません。救われていないというと、ヤコブはここで言ってるわけですね。行いによってでも救われることをヤコブはここで教えてるわけではありません。また信仰にプラス、それに付け加えて行いをしなければ救われないということを教えているわけでもありません。それはイエス・キリストの十字架を否定することになります。救いはあくまでもイエス・キリストを信じる信仰によってのみなんです。これしか救いの道はありません。しかし本当に信じたのであれば、救われたのであれば、その結果当然実を結ぶ。これが生きた信仰であるという。もし証拠がないならば、実がないならば、すなわち行いが伴わないんであれば、その人の信仰は死んだものということですね。18節見るとさらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしています。まあ、ここは昔から解釈の難しいところと言われているところですけど、おそらく教会の中に信仰と行いを別々に切り離して考える人たちがいたと思われます。そのことで議論があったんでしょうね。しかし本物の信仰と行いとは切り離すことはできません。ヤコブは行いなしの信仰を主張する人に言いました。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っています。まあ、皮肉な言い方です。二つは切り離せないわけですね。信仰と行いは一緒であって切り離せないんですけど、あなたが信仰を持っているともし言うんだったら、じゃあ私は行いを持っていると言いましょう。ではあなたから先に行いのないあなたの信仰を私に見せてくださいという言葉で、口で信じてます、言いますが、その信じていることを私に見せてください。あなたが持っていることを、信仰を持っていることを証明してください。その証拠を見せてください。その人は答えるわけです。いや見せてって言って、とにかく私はとにかく信じているんですから、いやだから信じていることを見せてくださいよ。その人は答えるわけですね。いや信仰っていうのはこれ見せられるはずないですよ、証明できないわけで、証拠なんかないですよ。しかしヤコブは答えるわけですね。そうですか、あなたの信仰には証拠がないんですか。その人は言うわけですね。ではヤコブさん、あなたの信仰には証拠があるんですか。それを見せてくださいよ、証明してくださいって。ヤコブは答えるわけですね。わかりました、私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。結局行いのない信仰などないという。信じたら実を結ばないはずはありません。信じたら必ず実を結ぶわけで、その実は行い、良い行いという。実を見れば、行いを見ればその人がどういう人か分かります。ですから信仰は行いによって証明されるわけです。 信じた、それは実ですよ。信じた結果があるわけ、信じた証拠があるわけ。またある人はこう言うでしょうということは、19節でこう言ってた人がいるんですね。私は神はお一人だと信じてます。ヤコブは答えるわけです。あなたは神をお一人だと信じてるんですか。それは立派なことです。これも皮肉でしょうね。それでこういうわけです。いや立派ですが、悪霊どももそう信じて身震いしてます。悪霊たちとは堕落した御使いのことです。彼らも神によって作られた被造物、私たちが見える世界、見えない世界、全てを作られた唯一なる神がおられます。御使いも神によって作られた被造物です。彼らはもともと神に仕えるものでしたが、神に反逆をして地上に落とされ、その彼らの親玉が悪魔とかサタンとか呼ばれるものです。その悪霊たちも式では、頭ではここにあるように、まことの神はお一人だと、彼らもそのことをよく知っているわけで、それを信じているわけ。彼らはで、それだけでなく、この天地万物を作られた方、創造主あることも彼らは知っているわけです。そして神が三位一体であること、キリストが神であることも彼らは知ってます。マタイの福音書の8章でイエス様に対して、彼らは神の子よと叫びます。神の子よ、一体私たちに何をしようというのですか。まだその時ではないのに、もう私たちを苦しめに来られたのですかと、マタイの8の29節で悪霊たちが言うんですよね。で、彼らは十字架によって罪の贖いが済んだことも知ってます。この救い主キリストを信じるのであれば救われることも知ってます。ですから信じないように、そして信じた人たちも騙すように、そのように彼らは働きます。さらに自分たちの最後も彼らは知ってます。最後は火の池に落とされる結末も知っているので、ここにあるように身震いを彼らはしているわけです。しかし全てを知り信じていたとしても、神に従うことなど決してしません。反逆するわけです。同じように口先で私はキリストを信じてます、私は信仰を持ってますよ、そのように口で言うことはできるということです。しかし本当に信じたんでしょうか、本当に救われたんでしょうか、何をもってその証拠となるんですか、何が救いを証明するんですかという、それが行いということですよね。信じていると言っても、もし行いが伴わないんであれば、その信じているということは虚しいことで、口先だけであって実際は信じてない、すなわち救われてないという、信じたのであれば当然それに伴う行いがあるのであって、死んだ信仰は行いが見えないという、行いが見えない、口だけ見えないという、実質がない。しかし本物の信仰は見えるわけですね。行いが見えるという、それによって救われているんだということを見ることができるという、繰り返しますが、良い行いをして救われる話をヤコブはしているわけではありません。聖書はそれを教えていません。私たちが、あなたが、私が救われるのはイエス・キリストを信じる信仰によってのみなんですよ。それ以外ありません。ヤコブが言っていることは、救われた結果として良い行いの実を結ぶという、結ぶようになっているわけです。イエス様は ヨハネの福音書の15章で有名なところですね、ブドウの木の例えをなさいましたね。そこもちょっと開きましょうか。ヨハネの15章を開いていただけますか。いろんな例えでイエス様は真理を教えられました。見える世界で見えない世界の真理を教えられて、ご自分をブドウの木に例え、私たちを枝に例えたところが、このヨハネの福音書の15章です。これ最後の晩餐、イエス様が十字架にかかる前に弟子たちに教えたことです。私は誠のブドウの木でありと始まるところですね。そして4節をご覧ください。一緒に読みます。はい、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。5節、私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。非常にシンプルですね。自然界でも木と枝はつながっているわけです。で、つながっていれば当然実を結ぶわけです。霊的にも全く一緒です。私たちがキリストを信じたのであれば、キリストにとどまるのであれば、当然多くの実を結ぶということです。そして8節いくと、あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。私たちは以前はキリストを知りませんでした。聞いたことがなかったからです。自分勝手な生き方をしてました。これが正しいと自分の生き方があったわけです。でもそれはほとんど自由奔放というか、身勝手というか、まあ誰に迷惑をかけなければそれでいいだろう、自分の欲望のままに生きているのが以前の私たちでした。でも福音を聞いてキリストを信じて、私たちはそれが間違っていることがはっきりと分かって、キリストにとどまった、つながったわけですね。当然とどまるのであれば、このキリストの性質、この木の性質に似せられてくるわけです。もう自然界ではその通りなんですよ。シークワーサーの木があったら、そこに出てくるのはシークワーサーの実しかないわけですよね。そこになんか渋柿ができるはずないわけです。シークワーサーの木はシークワーサーの実ができるわけです。キリストが主であれば、キリストに信じたのであれば、キリストの性質に私たち内側から変えられていくのは自然なことなんですよ、ね。イエス様そのことを教えておられる。だから繋がったんですかということなんです。信じたんですか、口先なんですか、本当に繋がりましたかということなんです。繋がったのであれば、当然そのキリストのような性質に私たち内側から変えられる。イエス様どういう方ですか。心優しく減り下って柔和な方でしたよ。愛の方でした。思いやりのある方でした。そして清い方でした。私たちはそうはありませんでした。離れてましたから。しかしつながれるとそのように変えられ続けるわけですよね。でもそれは完全にそうなったわけではなくて、私たちはそのプロセスの中にずっとあるわけです。さあ戻りましょうか。ヤコブの20節、ああ愚かな人よ、あなたは行いのない信仰が虚しいことを知りたいと思いますか。私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げた時、行いによって義と認められたではありませんか。あなたの見ている通り、彼の信仰は彼の行いとともに働いたのである。信仰は行いによって全うされ、そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。24節一緒に読みます。はい、人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。ヤコブはここで本物の信仰には行いが伴うことを旧約聖書の人物を事例に挙げて説明しています。まずアブラハムです。この手紙の第一読者は離散したユダヤ人たちでした。アブラハムは彼らの始祖です。ですから ここでヤコブは私たちの父アブラハムと21節で読んでますね。皆が尊敬している人です。信仰の父です。そのアブラハムはどのように神の前に義と認められた救われたんでしょうかという。ヤコブは21節で行いによって義と認められたと言っています。まあそれで宗教改革者マルチン・ルターはこの手紙は価値のない藁の手紙と呼びましたから、ルターはヤコブが言わんとしていることをよく理解していなかったようですね。ヤコブの言いたいことは、本物の信仰は行いによって証明されるということです。信仰によって義と認められます。彼はそのことをよく知ってました。しかし本当に信じたのであれば、当然そこには実が実り、結果として良い行いがあり、それによって救われていること、義とされていることが証明される。それを彼はアブラハムを用いてここで説明しているわけなんです。アブラハムはカルデアのウルで生まれました。神がそこから彼を呼びました。75歳の時に彼に子孫を与え、土地を与える約束をなさいました。神はその時にアブラハムにこう言われました。さあアブラハム、外に出て天を見上げてごらんなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。あなたの子孫はこのようになる、星のように多くなるっていうことを、神は視聴覚を用いて彼をに約束を告げるわけです。でアブラハムは主を信じた。主はそれを彼の義と認めたと創世記の15章の6節に書かれています。アブラハムが義とみなされた、救われたのは信仰によってでした。なのにここでヤコブ、行いによってって始まりますけど、そのことを証明しようとするわけですね。先に彼は信仰によって義と認められたんです。そしておよそ100歳になった頃、約束の子イサクが与えられました。肉体的に全く不可能な時に神によって与えられたのが約束の子イサクでした。ところが神はアブラハムを信仰の試練、テストに合わせるわけです。神はこう言われます。あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。でアブラハムを躊躇せずに翌朝早くロバに鞍をつけて、二人の若い人と一緒に息子イサクとを一緒に連れて行って、その全焼の生贄のための焚き木を割って、神がお告げになった場所へと出かけていくわけです。かなり距離があったようで、三日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えて、それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい、私とイサクとはあそこに行って礼拝をして、またあなた方のところに戻ってくる、そのようにアブラハムは言いました。そして全焼の池の焚き木を取って、それをイサクに負わせて、火と刀と自分の手に取って、二人は一緒に進んでいきました。で途中イサクがこう言うんですね。お父さん、なんだイサク、いやお父さん、ひと焚き木はありますけど、あの全焼の生贄のための羊はどこにあるんですか。でするとアブラハムは答えるんですね。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるんだ。こうして二人は一緒に歩き続け、二人は神がアブラハムに告げられた場所について、そしてアブラハムはその場所に祭壇を築いて、焚き木を割って並べ、そして自分の子イサクを縛って祭壇の上の焚き木の上に置くわけです。そしてアブラハムは手を伸ばして刀を取って、自分の子をほふろうとしたその時って聖書は書いてある。 彼がまさにそれをしようとしたその時、主の使いが天から彼を呼んで、アブラハム、アブラハム。するとアブラハムは、はい、ここにおります。御使いはこう言いました。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。するとそばを見ると羊があって、彼はそれを代わりに捧げたことが創世記の22章の1節から12節に書かれています。でヤコブはここでこの話を用いて、本物の信仰は行いによって証明されることを説明しているわけです。ヤコブはこう説明を始めているわけですね。アブラハムはそのイサクを祭壇に捧げた時、行いによって義と認められたではありませんか。アブラハムは自分の子イサクを捧げました。なぜそれができたんですか。神の約束の言葉を彼は信じていました。神の約束は、星のように多くの子孫になることでした。多くの子孫になること、それが神の約束で、彼はその約束を信じたわけです。そしてその信仰によって義と認められました。それから神は彼の信仰をテストしたわけです。本当にそのことを信じているかどうか、特別にそういうことはないわけですけど、アブラハムに対して神は特別にそれをなさるわけですね。で彼は信仰のテストの時に、何だったかというと、イサクを捧げることで、しかしイサクが死んでしまうということは、神の約束は実現しないわけです。でも彼は神の約束を信じていました。このイサクから子孫が増える。神は矛盾することを言っているように思うわけで、いなくなっちゃうと無理じゃないです。彼はそういう議論はしなかった。神がなさることは必ずなるということだけ彼は信じていたわけです。でなぜそれができたのか、ヘブルの手紙学んだ時に、そこの11章の19節、アブラハムがなぜそれができたのか、私たちすでに学びましたね。そこにはこう書かれています。アブラハムは、神には死者の中からよみがえらせることもできると考えたと書いてあります。アブラハムは神には死者の中からよみがえらせることができると考えた。そのように認めて、そのように計算して、その計算があったから彼は信仰によって神に従うことができた。だからイサクを捧げることができ、イサクを取り戻すわけ。そのことによって彼の信仰が本物であることを、行いによって証明されたっていうことですね。そしてヤコブはここでこういうわけですね。あなたの見てる通りっていう、見てる通り、本物の信仰は言葉だけではなくして、見てる通り、見ることができるっていうこと。どのように見ることができるのか、それ行いによって見ることができるっていうことですよね。アブラハムの信仰は彼の行いとともに働いた。信仰っていうのは言葉だけで働くのではなくして、信じた言葉の通りに信仰には行いが伴うっていうことを、アブラハムを通して私たちは見ましたねっていうことなんですよね。そして信仰を行いによって全うされた。アブラハムはただ私は信じます、私は信じてます、そのように言っただけではなくして、信じていることを行うことによって信仰が全うされた、より完成された、すなわち信じていることが証明されたっていう。そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされたという、創世記の最初のあの15章の6節が実現したっていう。最初に言葉を聞いて信じました、それを言ったわけです。神もそれを認めたわけです。 じゃあ本当に信じたんですか、テストが来て彼を行いによってその信じたことが証明されたという。ですから彼は神の友と呼ばれたのです。このように本物の信仰には行いが伴います。最後に25節、同様に遊女ラハブも使者たちを招き入れ別の道から送り出したため、その行いによって義と認められたではありませんか。26節一緒に読みます。はい、魂を離れた体が死んだものであるのと同様に、行いのない信仰は死んでいるのです。本物の行いには、本物の信仰には行いが伴うことの次の事例はラハブです。アブラハムとラハブとは対照的です。アブラハムは男でイスラエル人で指導者、彼は族長でした。一方このラハブは女性です。彼女はイスラエル人ではありません。異邦人です。誠の神を知らない、異教の神々を拝む、そのような中で彼女は生まれ育ちました。最悪な環境でした。ですからここにあるように彼女遊女、いわゆる売春婦であった。全然違うタイプですよね。一方は男性女性、一方は選ばれたため、他方は全く邪悪な宗教の中で、一方は指導者で、一方はもうとんでもない生活をして、体を売って生計を立てるような不道徳な中で育ったのがこのラハブであったわけです。ヨシヤ記の2章にそのことが書かれています。でこのラハブはイスラエルの神が誠の神であることを噂で聞いていました。そしてそれを信じていました。というのは400年間エジプトの奴隷であった彼らを神がそこから救い出して、そしてこのカナンの地を与えることを彼女は聞いて恐れていました。それでイスラエルの指導者ヨシュアが使わしたスパイがエリコの町に、彼女が住むエリコの町に偵察に来た時に、この女は彼らを招き入れて、そのエリコの王がそのスパイが来たことを聞きつけて、その女の家にこの捕らえに来たわけですけど、その時に彼女が取った態度は、自分の身の危険も考えずに屋上にそのヨシアが使わせたスパイを隠すわけです。なんかそれで追いをかけて、それで、兵士たちが去った後に別の道から逃がしていく、そのことが書かれています。彼女の行いによって彼女が何を信じていたのかはっきりと証明されたという。このように信仰には、信じたことには行いが伴うことがわかります。もし行いがないのであれば、それは死んだものであり何の効果も発揮しません。救うことできません。しかし生きた信仰には行いが伴うということですね。そして信仰と行いとは決して切り離すことはできない、いつも一緒に働くということです。だ最後にですが、そのことをヤコブはここで26節で魂と体に例えていますよね。私たちは魂と体を引き離すことができないわけです。体の中に魂があるので、あなたが生きているのはあなた自身があなたの体の中にいるわけで、あなたの魂があるわけですよ。でそこから魂が体から離れた時に私たちは死んだという、こう肉体の死ですよ。だからヤコブはここで魂を離れた体は死んだものですと言った。その通りです。同じように信仰も行いが伴わなければ、一緒でなければ死んだものと変わらないという。死んだ信仰は無意味で人を救うことができないわけです。しかし生きた信仰っていうのは生きてますから、キリストを信じたのであれば、本当に信じたのであれば生まれ変わったものだっていう、新しく生まれたということ、自分の頑張りではないんですよ。神によって御霊によって新しく生まれたもので、心が変えられたわけです。今までは自分勝手な考えで、自分勝手な方法で、自分の生き方で生きてたわけですけど、良いものもあります。 多くの場合はでも自分の欲望です。神の前に喜ばれないこともたくさんあります。光に照らされるまでは私たちそういうことお構いなしでした。闇の中でしたから見えなかった。でもキリストを信じたら心が照らされるわけですから、何が本当でそうでないのかがだんだん分かってくるわけです。いっぺんには全部分かりません。でも光の中に映されたので気づいたところから私たちは心が痛みますけど、そうですね、聖書の話っていうのは特にヤコブの手紙そうじゃないですか。皆さんある人たちですか、ヤコブの手紙学んでては自分を行いになってないから救われてないんじゃないか、そういう心配する人いますけど、そう思う人は幸いですね。救われているから私たちそのように思う。そうじゃない人暗闇にいると、なんでそんな話っていうことで自分には関係ない話を思うわけ。麻痺してしまっています。救われているので私たちは鏡を見るように自分をチェックして、鏡を見ると私たちは容姿をチェックして直していくように、聖書を読むと私たち心をチクチクして、あ、ここは自分がおかしいところ、歪んでいるところ、それを直していこうって、で自分の力ではなく聖霊が私たちをそれを促して、キリストの姿に私たちを内側から日々変えていくわけじゃないですか。救われた者はそのように聖霊が内側におられるわけですから、キリストの姿へと御言葉を聞くことによって私たちの性質が徐々に徐々に変えられ続けるわけです。そして生活が変えられます。生きた信仰というのはそのようなものですね。じゃあどのように生きた信仰を持てるんですか。簡単なことですね。自分の罪を悔い改めて救い主イエス・キリストを信じることだけなんです。イエス様が私の罪のために死んで葬られ、3日目によみがえったこのキリストを信じる者は誰でも救われます。どうぞまだ信じてない方信じてください。自分の力で変えようったって私たちは変わりません。救い主が必要なんです。信じた皆さん、聖書は自分の信仰を吟味するように進めています。自分の信仰を吟味する必要があります。私本当にキリストを信じたのか、はい、じゃあ以前の生活を比べてどうなのか、あ、この部分まだだな、聖霊があなたに教えるんであれば悔い改めて正しい方向に向きを変えてください。主はそれを助けてください。御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めると第一ヨハネの一章の7節には書かれています。私たちは皆弱いもので、完全な人など誰もいません。私たちが完全に変えられるのはイエスキリストと再び会う時なんです。その時まで主は私たちを内側から変えてくださいます。ですが私たちは日々熱心に悔い改めて新しい心で主に仕えましょう。そしてイエス様は私にとどまりなさいとおっしゃったよ。このキリストの言葉にしっかりととどまってよく聞いて、そしてただ聞くだけではなく聞いたことを私たちは実行するものとさせてもらいましょう。そうすれば神が願う多くの良い実を結ぶことができます。それがあなたが私が一番願う実を言うと良い実なんです。その実を見て人々が本当に主は素晴らしい、あなたを変えた、あなたの生活を見れば神が生きておられることがよくわかる、そのように私たちは神の御名が崇められるように主に信頼して前進していきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちもあなたの憐れみ恵みによってイエス・キリストを信じて救われたことを感謝します。どうぞまだこの中で救われてない方がいました。神様が今朝救いをプレゼントしてくださいます。あなたを受け入れることができません。そしてすでに信じた私たちが あなたの言葉にしっかりととどまり、あなたから力を受けて良い実を結ぶことができますように。そして父の皆がさらに崇められますように。イエス・キリストの皆を通して感謝してお祈りします。アメン。